アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室です。札幌雪まつり、旭川冬まつりなど3年ぶりの大雪像に多くの道外からの観光客が歓声を上げております。中でも海外からの旅行客、いわゆるインバウンドの増加が目に見える形になりつつあります。まあ、アフターコロナの観光なんて言われてますけど、北海道には大きな影響がいろんな形で出てきそうですよね。北海道のみならず日本全国で海外客のバックカントリースキーによる遭難が相次ぎまして社会問題となっています。また風光明媚な場所のフォトスポットでは私有地に無断で立ち入る旅行客が悩みの種となっております。まあ、こういったことを観光公害、オーバーツーリズムという言葉で言い表されるということも出てきました。海外からの観光客をどんな風に受け入れていくのか、今後の北海道観光の見通しについて今日は詳しくお伝えしていきます。今週の日経新聞2月6日の特集記事、自然で稼げぬ過保護な日本と出ています。アドベンチャーツーリズム70兆円市場に出遅れという記事なんですね。自然や文化を体験するアドベンチャーツーリズム、欧米で1990年代以降に拡大し世界で70兆円を超える市場に育った。だが日本の市場はないに等しいとされる。出遅れた最大の原因は自然の保護を重視するあまり観光資源として生かせていないこと、受け入れ体制も弱く新型コロナウイルス化後の需要起爆剤に育ちそうもないと、かなり厳しく書いております。体験型観光はアドベンチャーツーリズムと呼ばれる。国際業界団体アドベンチャートラベルトレードアソシエーションによりますと100人のクルーズ客の経済効果を4人で達成できるとされ、今では世界の観光の大きな潮流の一つに育ったということです。一人当たりの単価が非常に高いんですね、これね。全世界の市場規模は2018年に70兆円を超え、コロナ前には2023年には130兆円に伸びると試算されていたと。だが日本は完全に乗り遅れた。国内市場は推計1兆円にとどまるということですが、ただ専門家はそもそも試算できるだけの市場がまだできていないと、こんな風に言ってるんですね。まあ、過去自然を観光に生かそうという機運は1990年代後半に一時高まった。エコツーリズム推進法が議員立法で成立したのが2007年、第1条で自然環境の保全や観光の振興を明記しましたが、所管する環境省は観光のノウハウがない、推進派の観光庁は逆に自然保全の知見を持たず横断的な組織もできなかった。国に旗振り役不在の中、縦割りが活用を阻む。例えば林道にサイクリングコースを作る場合、国有林や県有林、私有地など所有者が多岐にわたる。複数の管理者に問い合わせる調整や許可を得る負担は大きく、参入障壁になってきた。さらに自然保護と体験型観光の両立には線引きしてコントロールできるガイドとルールが不可欠とされる。日本はこの土台作りを怠ってきた。アドベンチャーツーリズムを担える若いガイドは常に不足。日本財団の2019年度、全国調査で国内ガイドの平均年齢はなんと66.7 歳だったということで、最年少でも50歳代という団体も少なくないというのが現場の本音だそうです。国にアドベンチャーツーリズムガイドの認定制度や指針もなく、管理や運営は自治体や事業者任せ。観光庁の調査で事業者の 65% が育成面の課題や不安を明かしたということなんですね。事業者を規制するルールもない。安全確保は制度化されておらず、定期講習や訓練を実施している事業者が全体の4分の1という国の調査もあるということなんですが、一方で海外どうなのかと言いますと、ガイドの資格制度があるスイスはトレーニングの受講も義務化、 事業者にも安全性確保を求め、3段階の認定制度で過去9000件を超える免許を発行したと。ニュージーランドは法令に基づくガイド資格はないものの、怪我など緊急時の時の研修受講は必須、事業者も安全監査の合格と登録が義務付けられていると。アメリカでは政府国立公園局が管理するおよそ60の国立公園がアドベンチャーツーリズムの代表格、ツアーガイドをこなすレンジャーらはおよそ2万人に上り、年間延べ3億人を超える観光客が訪れているということなんです。まあ、日本はこういったことに比べるとかなり遅れてるんじゃないかという指摘なんですよね。でこれに対して観光庁はおととし実証実験を踏まえてこんな文書を発表しています。コロナ禍を経た後のインバウンド市場は世界基準の自然体験、そして高品質な文化体験を求める動きが強くなると予想されている。つまりより体験に重きが置かれる傾向になるというのが市場の見立てである。その土地にしかない独自の自然文化アクティビティを目指して旅行者は遠路はるばる訪れる。また国内の旅行者も同様に今まで自分が知らなかった日本を体験するためにやってくる。観光事業者などはそこを理解した上で国内外の旅行者が訪れたいという欲望から逆算して商品を開発していく必要がある。日本のアドベンチャーツーリズム市場は未開拓であり、海外での認知度も低い。多くは知られることなく眠ったままだ。それが広く知られた時、多くの旅行者は得難い体験を求めて日本各地を訪れたいと考えるだろう。その時に日本の観光業界は準備ができているだろうか。受け入れ体制作りを進めていく必要があるということで、観光庁側もこれ危機感は持ってるわけなんですよね。一方で日本政府の観光局はアドベンチャーツーリズムの国際業界団体の専門家との対談でこんな記事をホームページに載せています。ツーリズムにおけるリスクの一つは過度な商業化で、大企業によって中央集権化されてしまうことです。国際業界団体アドベンチャートラベルトレードアソシエーションの哲学の一つに脱中央集権化があり、地域の小さなオペレーターを大事にしています。地域のオペレーターは合理化や時間短縮や安価なツーリズムとは離れて価値のある地域の環境を守る姿勢を持っています。小さな企業を助け、小規模なグループを推奨し、より長く深い経験を提供することは私たちの哲学の一つです。経済的な価値を維持していくことができますし、旅行者もそれを望んでいるのでマーケットにも良いことです。旅行者は一律にベルトコンベアで流されていくような旅行を望んでいません。旅行者は旅行先での観光やアクティビティと同じように理性的で最高の人間同士のつながりを持ちたいと思っています。海外から来る旅行者にどのようにしてこの経験をしてもらうかは日本にとって挑戦かもしれませんと、これ海外の方がこういうふうに指摘をされているんですよね。で一方で問題点として認識されていることもこの記事では扱われています。都市部や一部の観光地ではオーバーツーリズムがすでに顕在化する中、その兆候が現れています。例えば北海道ではスキー人気が続く地域では地価物価が上がり、古くからの居住者が生活しにくくなってしまった。美しい田園風景が人気の地域では農業を知ってもらうために受け入れ環境整備や PR もしたが、あまりに多くの観光客が殺到して心ない観光客に農地を荒らされてしまい、農家の方が人気のコンテンツであった木を切り倒したなどの事例を先日伺いました。これが自分の住む地域だと想像してみると、確かに観光客の方々は地域産品の購入や観光などを通じて地域にお金を落とし、地域を活性化してくれるかもしれません。しかし四六時中生活圏が観光客で混雑していたら、心からの歓迎ができるかどうか考えてしまいます。一方で数名の外国人観光客が例えば地元の飲食店で店員さんと一生懸命コミュニケーションを取ろうとしていたら親近感も湧きます。 特に地方でそのような触れ合いがあるとより嬉しいだろうなと思います。その方がもし1週間滞在して2度3度と会えたら、私だったら声をかけて友達になってみたいと感じます。旅行者が比較的長い旅行期間を精神的にも地域の方と近い形で過ごすことで、こうした機会の提供につながりうることもアドベンチャーツーリズムの訴求ポイントの一つだと思います。こういうふうに記されてるんですね。だから危機感はみんな共有してるんですけど、一歩を踏み出せない。人材育成ということではやっぱりもっと官の方が動く必要もあるんではないだろうかというふうに指摘をされております。そして今年どんなことがあるかと言いますと、今年の秋に対面ではアジア初のアドベンチャーツーリズムサミットっていうのが北海道で開かれるということなんですよね。観光庁資料ではアドベンチャーツーリズムで一番訪れたい国のトップに日本を挙げられているということなんです。まあ、北海道はその日本の中でも観光ではリーダー的な存在です。今後どのような対応を取っていくのか、観光客誘致というのは簡単ですが、官民一体となった地元にも観光客にも優しい取り組みができるのかどうか注目されます。以上、朝耳アラカルトでした。